8月19日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国南東部のキョンサンブクトで線路を点検していた作業員と列車が衝突し、2人が死亡、5人が怪我をしました。北韓の金正恩国務委員長は韓米合同軍事演習に強く反発し、急速な核戦力の強化を進めていく姿勢を明らかにしました。ジェミョン大統領は次期駐日大使として日本通として知られているイヒョク韓日未来フォーラム代表を内定しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国南東部のキョンサンブクトチョンド郡で線路を点検していた作業員と列車が衝突し、2人が死亡、5人が怪我をしました。19日午前10時50分ごろ、トンデグ駅を出発しキョンサンナムドチンジュ市に向かっていた列車が線路脇を移動していた作業員7人と衝突しました。この事故で2人が死亡し、5人は重軽傷を負って病院で手当てを受けていますが、意識不明の重体になっている作業員もいるということです。作業員らはコレール韓国鉄道公社と下請け会社に所属していて、豪雨によって発生した線路周辺の被害状況を点検している途中、事故に遭いました。事故当時、列車には乗客89人が乗っていましたが、けが人はいないということです。現在、警察が事故の原因を調べていて、事故が起きた区間では上下線が交互に運行を行い、一部では遅れが出ています。北韓の金正恩国務委員長は、大規模な韓米合同軍事演習、ウルチフリーダムシールドが18日から始まったことに強く反発し、急速な核戦力の強化を進めていく姿勢を明らかにしました。北韓の国営メディア、朝鮮中央通信によりますと、金委員長は南浦造船所を訪れ、新たに建造された5000トン級の駆逐艦、チェヒョンの兵器システムの運用試験を視察しました。金委員長は今回の韓米合同軍事演習について、最も敵対的で対決的であり続けるという意思を公然と示す明確な態度の表明だと指摘した上で、このような安全保障環境は核武装を急速に拡大することを必要としていると述べました。また今後海軍力が国の防衛力強化における中心軸になると強調しました。朝鮮中央通信は、金委員長が海軍力の強化と核武装計画が段階的に進んでいることに満足を示したと伝えました。イ・ジェミョン大統領は空席となっていた次期駐日大使として駐日公使などを歴任したイ・ヒョク韓日未来フォーラム代表を内定しました。駐日大使に内定されたイ・ヒョク氏は、駐日公使のほか外交部でアジア太平洋局長、東北アジア一課長などを歴任した日本通として知られています。2023年からは韓日両国の国会議員やメディア関係者、学者、外交官などが参加し、韓日交流事業を推進する韓日未来フォーラムの代表を務め、6月の大統領選挙の際にはイ・ジェミョン政権の対日外交政策の骨格づくりに関与したとされています。一方、駐米大使には進歩系のムン・ジェイン政権で外交部長官を務めたカン・ギョンハ氏が内定しました。カン氏は外交部長官を務めた当時、アメリカのトランプ大統領と頻繁に顔を合わせ、トランプ大統領の外交戦略に慣れていることも今回の抜擢に影響したとみられています。イ大統領はトランプ大統領との首脳会談を控え、アメリカ訪問に同行する企業トップらを大統領室に招いて懇談会を開催しました。この場にはサムスン電子のイ・ジェヨン会長、 SK グループのチェ・テウォン会長ら企業トップと大韓商工会議所の会長団が出席しました。韓国政府は先月、 アメリカとの関税交渉で3500億ドルの対米投資を約束する代わりに関税率を 15% にすることで合意していますが、韓国企業の投資計画が重要な交渉材料になったと評価されています。イ大統領は企業のサポートに感謝の気持ちを伝え、今後合意内容の詳細をめぐる交渉が残っているだけに最後まで協力してくれることを求めたということです。韓国企業の AI 人工知能活用能力がアジア太平洋地域の平均より高いことが分かりました。アメリカのデルテクノロジーズによりますと、韓国企業の 32% はAI をさまざまな業務に導入し、競争力向上における中核的要素として活用していて、アジア太平洋地域の平均値である 24% より高い結果となりました。また回答した企業の 84% が今年13億ウォンから27億ウォンを生成 AI に投資する計画であることが明らかになりました。しかしその一方で、企業はAI 開発業者に対し、セキュリティ対策に加え、最先端のインフラとカスタマイズされた AI モデルをサポートする総合的な課題解決を求めています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ソウル郊外のキョンギ道のマンションで、またも充電中のバッテリーによる火事が発生しました。警察によりますと、19日午前5時ごろ、トンドチョン市のマンションで火が出て、住民6人が煙を吸うなどして病院に搬送されました。警察と消防当局は、充電中だったキャンピング用のバッテリーが爆発して火が広がったとみて原因を調べています。韓国では今月17日にもソウル市マポクのマンションで電動スクーターのバッテリーによる火災が発生し、2人が死亡、住民13人が怪我をしました。また今月12日にはソウル大学のキャンパス内で充電中だったリチウムイオンバッテリーから火が出て40人が緊急避難しました。専門家は、リチウムイオンバッテリーは家の外で充電する必要があると指摘しました。外国人観光客の間で韓国の若者文化への関心が高まり、国内のセルフ写真館やワンコインカラオケの利用が急激に増えたことが分かりました。シナンカードの研究所によりますと、台湾、アメリカ、日本、中国の観光客が今年1月から7月に韓国で利用したクレジットカードの決済データを分析したところ、韓国で20代と30代の若者に人気の高いセルフ写真館の利用は前の年に比べて 65%、 ネットカフェは 36%、 ワンコインカラオケは 18%、 それぞれ増えたことが分かりました。韓国の若者文化に対する外国人観光客の関心が高まっている背景には、韓国のドラマや映画、アニメーションに登場する韓国の文化を直接体験しようとするニーズが増えていることがあるとみられます。実際、K-POP を題材にし、韓国の伝統文化を巧みに取り入れたアニメーション映画が世界的な人気を集め、韓国の国立博物館の利用が前の年に比べて37% 増えています。 KBS ワールドラジオ、イガヒョンがお伝えしました。